岩佐幹三先生、私の大切な先生。恩師、それは先生の中でも特別な先生のことです。あなたのことを一番一生懸命考えてくれた先生。人生で一番大切なことを教えてくれた先生のことです。皆さんにも恩師がいますか？私には何人かの恩師がいます。その一人が岩佐幹三先生です。大学の法学部の先生でした。今年、私は57歳になります。ですから、岩佐先生に会ってからもう40年近くになります。でも、今でも私は岩佐先生のことを大切に思っています。このお話は、私の恩師、岩佐幹三先生のお話です。岩佐先生は、1929年に広島県に生まれました。その頃、日本は戦争をしていました。第二次世界大戦です。1945年、日本の軍隊は外国の戦場で負けていました。日本の中でもアメリカ軍の飛行機が来て爆弾を落としていきました。東京や大阪などの大きな都市だけでなく、たくさんの町がその被害を受けました。岩佐先生はその年16歳の少年でした。ですからこのお話の中では岩佐先生のことを幹三くんと呼びます。幹三くんのお父さんはその年の5月に病気で亡くなっていました。幹三くんは広島市にお母さんと妹のよし子さんと3人で住んでいました。幹三くんとよし子さんは学徒動員されていました。学徒動員というのは、戦争のために国で働く人が少なくなっているので、中学校以上の生徒が学校に行く代わりに働かされたことです。つまり、戦争の時の日本の中学生や高校生は学校に行けなかったのです。その代わりに工場で働いたり、食べ物を栽培したり、爆弾が落とされた時、火事が大きくならないように建物を壊すというような仕事をさせられていました。1945年、広島でも3月と4月に爆弾が落とされました。亡くなった人もいます。そして8月6日、広島市にもっと恐ろしいことが起こりました。原子爆弾が落とされたのです。世界の歴史で初めてのことでした。原子爆弾は新しい爆弾で、普通、原爆と呼ばれます。核分裂で出るエネルギーを使って作るので、核兵器と言われます。それまでの普通の爆弾よりずっとずっと力が強い爆弾です。一度に何万人の人を殺します。その原爆が広島に落とされたのです。1945年の8月6日、8時15分でした。世界で初めてのことでした。この3日後、長崎にも原爆が落とされました。8月6日、幹三くんは学徒動員の仕事が休みだったので、家にいました。幹三くんの家は、 原爆が落ちた場所から1.2キロのところにありました。午前8時15分、三木蔵くんはちょうど家の外にいました。ピカッ！ものすごい光を見た三木蔵くんは、すぐにとても強い風で地面に叩きつけられました。三木蔵くんは気を失い、しばらく何が起きたのかわかりませんでした。気がついたとき、お母さんを探しました。母さん、母さん、どこなん？母さん。家は壊れてぺちゃんこになっていました。三木蔵くんは家の中を見ました。お母さんは1メートル先に倒れていました。母さん！三木蔵、こっち。大きな柱が目の前に倒れていて、三木蔵くんは中に入れません。こっちからはもう入れんのよ。そっちで動けんの？左の肩に何か乗っとる。それをどけてくれんと動けん。三木蔵くんはどうにかして家の中に入ろうとしました。でもやっぱり中に入れません。すぐにものすごく熱い風が吹いてきました。周りが火を出してどんどん燃えていきます。火は三木蔵くんの家の近くにもやってきました。母さん、火が近くに来よる。どんどん火が来よる。こっちからはもうそばまで行けんよ。三木蔵くんはどうしていいかわからず、大きな悲鳴に近い声を出しました。お母さんは家の下敷きになっていて、何が起こっているかわからないから、もっと怖かったでしょう。でもお母さんは、そんならはよう逃げんさい、と言ってくれました。母さん、父さんのところに先に行っててね。僕もアメリカをやっつけて、後から行くから。そう言って、三木蔵くんは仕方なく火の中を逃げました。その後はもう何が何だか分かりませんでした。ものすごく恐ろしい力を持つ原爆によって、広島の町は地獄のようになってしまったのです。そんな中、三木蔵くんは2、3日してようやく自分の家があった場所に帰ることができました。家はもうありませんでした。火事で焼けてしまいました。そこにはお母さんの焼けた遺体がありました。それはまるで物のようでした。それを見た三木蔵くんの心は悔しさでいっぱいになりました。8月6日に原爆が落ちて、広島の町は焼け野原になってしまいました。もう町には何もありません。全部焼けました。たくさんの人も焼けて死にました。たくさんの人が大けがをしました。三木蔵くんの妹のよしこさんは、原爆が落とされた日、学徒動員に行っていました。よしこさんが働いていたところも焼けていました。三木蔵くんはおばさんの家に逃げてきていましたが、そこから毎日広島の町に通い、よしこさんを探しました。でも、よしこさんは見つかりませんでした。原爆が落ちた日から1ヶ月が経ちました。9月6日、三木蔵くんは突然病気になってしまいました。原爆症でした。原子爆弾は 放射線という怖い物質を出します。放射線を浴びると人は重い病気になります。死ぬこともあります。それが原爆症です。原爆症でたくさんの人々が死にました。広島、長崎の原爆のために1945年だけでも20万人以上の人が死にました。よしこさんを探すために毎日広島の町に行ったので、みきぞうくんも原爆症になってしまったのです。体のあちらこちらに赤い斑点が出てきました。歯や鼻から血が出てきました。熱も出ました。そして髪の毛が抜け始めました。みきぞうくんのおばさんは駆けずり回ってお医者さんを探してくれました。やっとお医者さんが見つかって、みきぞうくんは毎日注射をしてもらい、2週間ぐらいで起き上がることができるようになりました。おばさんはまるでお母さんのようにみきぞうくんを育ててくれました。みきぞうくんは一生懸命勉強し、いい大学に行きました。そして1959年に金沢大学の法学部の先生になりました。これが岩佐幹三先生の被爆の体験です。岩佐先生は働いていた金沢ですぐに被爆者の会を作りました。被爆者というのは原爆の被害に遭った人々のことです。実は長い間被爆者のことはあまりよく理解されていませんでした。ですから岩佐先生や会の仕事を手伝ってくれた人々は、地元の自治体や他の人々に被爆者のことを分かってもらうためにコツコツと努力をしなければなりませんでした。岩佐先生やその他のたくさんの被爆者の努力のおかげで、1994年に政府はやっと被爆者を助ける法律を作りました。でもこの法律は十分に被爆者を助けるためのいい法律ではありませんでした。ですから岩佐先生はその後もずっと被爆者のための運動をしてきました。金沢大学を辞めた後、先生は千葉県に引っ越しました。日本原水爆被害者団体協議会の代表にもなりました。その間、がんにもなりましたが、今も運動はやめていません。先生のお母さんたちや被爆者が体験した恐ろしいことが二度と起こらないように、原爆の恐ろしさを世界の人に分かってもらうためです。今も2020年までに世界から核兵器を全部なくそうという運動が行われています。岩佐先生たちは被爆者を再び作るなという運動のために頑張っています。岩佐先生は私たちにこう教えてくれます。被爆者の経験を忘れないで、これからも若い人たちに話してあげてください。そして、私はそんな被害に遭いたくない、だから他 他の人にもそんな被害に遭ってほしくないと思ってください。そしてその思いを広めていきましょう。大きく広めていきましょう。そうしなければ原爆、核兵器はなくなりません。結婚してニュージーランドに移住した私は、被爆者の人々のために何も運動してきませんでした。私がしてきたのは、娘に岩佐先生の話をし続けただけです。娘は16歳の時、ニュージーランドの平和の代表として、日本の原水爆禁止世界大会に参加することになりました。その大会は広島でありました。広島に行く前、娘は東京の平和のお話の会に参加しました。私の妹が、娘がもっと平和の勉強をしてから広島に行った方がいいと思ったからです。その会で娘はあるおじいさんのお話を聞いて、このお話知っていると思いました。実はお話をしていたおじいさんは岩佐先生だったのです。私の妹は娘を岩佐先生のところに連れて行ってくれ、この子の母親は先生の金沢大学の法学部の生徒ですと紹介してくれました。私のことを覚えてくださっていた岩佐先生は、娘に会ったことをとても喜んでくださいました。そして、広島の原水爆禁止大会で、岩佐先生はいつも娘に親切にしてくださったそうです。私と娘は岩佐先生のおかげで、命の大切さ、決して戦争をしてはいけないこと、核兵器をなくすために人々が努力しなければならないことを学びました。今、私は日本語の教師としてお話を通じて日本語を勉強する人々に平和の大切さを知ってもらおうと願っています。そして、弁護士になった娘は、自分にできる形で、自分の子供たちや、周りのニュージーランドの人々に、岩佐先生のメッセージを伝え続けてくれることでしょう。人生には、かけがえのない出会いがあります。私のかけがえのない出会いは、恩師、岩佐幹三先生との出会いだと思います。先生、本当にありがとうございました。